この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。今回の配信はなんと記念すべき60回目、イエーイ。みんなありがとう、みんなのおかげだ。本当に60回って思って聞いたら5年、丸5年ってことですか。わー、なんか始めた時、これ毎回でも4年目ですか3年目ですかって毎回この気持ちになるんですけど、始めた時はなんかまたこうやって人と話したりとかラジオ番組っていうのを自分がしたいって言って自分から D にお声掛けさせていただいて始まったんですけど、まさかこんなに長く続くなんて思わなくて。でもお便りがやっぱり皆さんからたくさん来たりとか、定期的にイベントができるっていうことがつながる秘訣になっているので、それはみんなのおかげだなと思っております。目指せ100回。これからもよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、気鋭のハガキ職人さん、新人さんも募集中です。お待ちしてます。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。いっぱい読みたいからシャキシャキいくぜ。ラジオネームモルちゃん、部長こんちくわ、こんちくわ。早速ですが新曲ライクアシガレツ聞きました。 D ミュージックで購入してヘビーローテーションしています。イントロが長い時間なので間違えて購入したかと思いました。曲はテンポの速い曲にゆったりしたエリカ・マイコの声が乗っていてとてもいい曲です。皆さんも買って聞いてみてください。はい、私からもよろしくお願いします。今回ね、またいつもと違った曲調なんだけど、レベル4さんがね、毎回自分の曲を作曲して作ってくださっていて、その曲を聴かせるためにも、この前説というか、なんて言うんでしたっけ、あれ。前、イントロね。イントロの部分が長くなっているんですけど。毎回ね、違う曲調を歌わせていただいていて、いろんなエリカ・マイコが楽しめると思いますので、ぜひ今回も聞いてみてください。続きましてラジオネームベッチーさん、エリーこんちくわ、こんちくわ。先日は仙台のゲストお疲れ様でした。おつちくわ、久しぶりに会えてすごく嬉しかったです。やっぱり最低でも年一でエリー補給しないとダメだわ、だろう。機会あればまた仙台にいらしてください。またお会いしましょう。わかったかベッチ。このテンションが欲しい時があるだろう。毎日は胃もたれでもたまには欲しいだろう。それがエリカ・マイコです。また会おうね。続きましてラジオネームこだまっと頑張る。部長こんちくわ、こんちくわ。自分は今実家の引っ越しの真っ最中、日々家の片付けに忙殺されています。そして引っ越しで悩むのが持っていくものの取捨選択。思い出が詰まっているけど持って行っても使わないであろうあれやこれ、親がなぜか大事に取っていた自分が使っていたランドセルや賞状、このサブスク時代もうコンポで音楽は聴かないよなと思いつつ捨てられない CD など、エリーちゃんは捨ててもいいんだけど捨てられないってものありますか、といただきました。わかる。私もちなみに親がねランドセルだったり幼稚園の時とか小学校の時に書いた絵とか賞状とか全部取っといてくれてて、なんかね、でもこれは嬉しいよね。単純に絶対にさ、わざわざ段ボールから出して見直したりとかってそうそうないんだけど、でも取っといてもらえてるのは嬉しいし、あとは自分のものだよね。私はね、薄い本だ。あのね、中高生の時にわざわざビッグサイトまで行って、あ、 これ親も聞いてんだちょっと待ってればいいか行って、お母さんに車で送ってもらったり、ちっちゃい頃仲良かったゆきのちゃんと一緒に電車に乗って、行きましてイベントに、お金を握りしめて買って薄い本だったり小説だったりとかいろんなところに私の実家の部屋のいろんなところにあるんだけど、これをねいつ処分しようかな、どうしたらいいんだろう。でも思い出が詰まりすぎてるし、ふとした時に読み返したくなるんだよな、困る。どうしたらいいんだろうね
続きまして、ラジオネームピンフのみさん。エリカさん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
11月にエリカワさんのイベントに参加するのですが、ありがとうございます。初めてのゲストイベントでリアル麻雀は数えるほどの経験です。イベントのために雀荘に通って練習していますが、プロと同じくらい早く打てた方が良いですか。ありがとうございます。まず、参加嬉しいです、とってもありがとう。で、プロと同じぐらい早く打てた方がいいですかは、もう全然そんなことはなくて、まあ、確かに大会なんで50分の打ち切りです、60分の打ち切りです、トンプー戦ですとか、こう時間を共有してる時間があるので、どこか頭にはもちろんあんまり使っちゃうと周りの人の時間が減っちゃうなっていう意識は持っててほしいんですけど、それでも悩むところっていうのは絶対にあるし、それをあんまり早く早くってしないのがもうそういう大会とかイベントだと思ってるので、まずはゆっくり自分が楽しんで打てたらなと思います。で、ピンフのみさんはさ、わざわざイベントのために雀荘に通って練習してくださっているっていうことで、もうその練習してるって気持ちがあればもう十分そういう気を使うっていうことができる方だと思うので、もうそれでほんと十分だと思います。また困ったことがあったらその時にスタッフの人に聞いてもらえれば何でも答えてもらえると思うので、まずは一緒に楽しみましょう。スピードは全然まったりで大丈夫です。ありがとうございます。 最後、ラジオネームチクチーカープちゃん。エリーさん、こんちくわ。こんちくわ。10月16日は私の誕生日です。イエーイ、ハッピーバースデー。毎年ファミレスでいつもよりちょっと豪華なものを食べるのが恒例になっています。多分今年も同じだなと思います。そして私が麻雀や他の活動を楽しめているのは間違いなくエリーのおかげです。いつも元気をありがとう。これからもよろしくねこちらこそいつもありがとう。これからもよろしくね。お誕生日おめでとう。会うようになってからこうやってお誕生日おめでとうっていうの数も増えてきたし、でも一緒に支え合ってるなと本当に思います。カープちゃんが落ち込んだ時とか、私が疲れてる時とか、お互いが声を掛け合って一緒に踏ん張ってるなという気持ち、年々増えてるなと思うので、それもとっても嬉しいです。素敵な誕生日にしてね。以上、メールジャックのコーナーでした。このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回のお題はおじいちゃんおばあちゃんとの思い出です。どんな思い出があるかな、行ってみましょう。まずはラジオネームモッティー。エリーさん、こんちくわ。こんちくわ。おじいちゃんおばあちゃんとの思い出、よくお菓子をくれて嬉しかったのを覚えてます。小学生くらいの頃、我が家にはお菓子が全然なくて、お小遣いで駄菓子をちょっと買えるぐらいでした。そんな時におばあちゃんがよくお菓子をくれて、優しくて大好きでした。中でも東ハトのオールレーズンが美味しくて、今でもおばあちゃんのことを思い出しながらよく食べていますあるよね、私もエリーゼとか食べると思い出すもんなお父さんお母さんも欲しいものとかお菓子とか比較的買ってくれたけど、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんって別格でさ、私も近くによくね、自営業だったのよ、私の家が、まあ、今もそうなんだけど、だからお迎えだったりとか幼稚園とかのお迎えの時によくおじいちゃんが迎えに来てくれて、でそのままおじいちゃん家に夕方ぐらいまで預けられるみたいなことが多かったんだけど、そのたんびにいろんなところに連れて行ってもらったりとか、で家の近くに駄菓子屋さんがあってさ、そこで好きなだけ買ってくれるんだよねやっぱ孫が可愛いっていうことなのかもしれないんだけど、もうねプクプクプクプク太っていきましたでもね、そうお菓子とか飲み物とか、そのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に食べたものって思い出すよね。
続きまして、ラジオネームももくまちゃん。エリーこんちくわ。こんちくわ。私のおじいちゃんは本当に優しい人でした。歌があまり得意ではなかったおじいちゃんと歌が大好きだったおばあちゃん。おばあちゃんが亡くなって落ち込んでいましたが、しばらくしておじいちゃんがカラオケ機を購入しようと提案してきました。苦手な歌を歌ったり、私たちが歌うのを聞いていたりして、きっとおばあちゃんのことを思った行動じゃないかなと思います。私もおじいちゃんのような優しい人になりたいです。
大丈夫だ、ももくまちゃん、優しいぞ十分優しいぞでもカラオケ機を買うって、ま、防音もちゃんとしないといけないだろうし、あの機械一つもめちゃくちゃ高そうなイメージなんだけど、
でもそれぐらいおばあちゃんの好きなものに触れてたいって思ったりとか、おばあちゃんと多分一緒に過ごして自分もカラオケとか歌が好きになったんじゃないかなと思って、お互いなんか思い合っていたんだね。素敵だね。
ラジオネーム森京さん。エリカワさん、スタッフの皆さん、こんちくわ。こんちくわ。私は祖母が大好きでした。いろんな思い出がありますが、特に印象深く残っているのは、祖母が毎年お正月に作ってくれる数の子漬けです。おせち料理を作る家ではなかったのですが、祖母が数の子が好きで、これだけは毎年用意をしていました。売っている数の子を塩抜きして、祖母の手作りの漬けだれ、漬けだれに入れて作ってくれる数の子が私も大好きで、大人になってからも私用にタッパーいっぱいに詰めてくれたものを用意してくれてました。11年前に祖母は亡くなってしまいましたが、亡くなる前に漬けだれのレシピを教えてもらったので、今は自分で毎年数の子を漬けています。でも自分で買う数の子の高いこと、値段がね、多分昔よりもさらに上がってるよね。こんなに高いものをばあちゃんは毎年私の分まで余分にたくさん作ってくれてたんだなと、祖母が亡くなってから祖母の優しさと気遣いを知って嬉しくなった祖母との数の子の思い出です。ありがとう。いいね。私も料理しなきゃな。私もその数の子漬けと同じぐらい、おばあちゃんのおうどんのその漬け汁もそうだし、ばあちゃんがね、うどんをちゃんとこねてたので、よくおばあちゃんとふみふみした記憶はすごく残ってて、一緒に乗っかってふみふみして、それをおばあちゃんが切ってうどん作って、で美味しいナスの入ってる漬けだれを、あったかい漬けだれを食べるって、もうこれ最高に美味しいのと、お母さんが、料理が苦手なお母さんが作るその炊き込み混ぜご飯の具の味が、この2つがめちゃくちゃ好きなんだけど、やっぱりいつか自分がちゃんと作れるようになりたいなって本当に思う。このご飯を食べるたびに、お母さんが時々そのうどんも作ってくれて、ああおばあちゃんの味だって思うんだよね。で毎回それ食べるたびに、それを食べるたびに本当に美味しいって思えるんだけど、自分はそれを引き継いでなくてまだそう。だから大人になって、これから何年も経った時に自分も作ってこの味だなって森きょんさんみたいに思いたいので、料理をしようとこれを読んで心から思いましたでもそうだね、おばあちゃんの優しさがいっぱい詰まってたし、多分詰まってたのは本当気持ちがね大好きな森きょんさんのことを思って作っていたんだね。皆さん、素敵な思い出をたくさんありがとう。以上、ハートジャックのコーナーでした。エリカ・マイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間です。この間夜中にふと思い出したかのように、部屋をめちゃくちゃ掃除し始めて私びっくりするぐらい部屋が汚くて、遠征行って旅行カバン置きっぱなし、ゲストに行って、もらったものとか食べ物は整理するけど、ちょっといいやっていう袋そのまま置きっぱなし、こう資料とかもそのまま実況終わって置きっぱなしにして、また使うってなった時に、これとこれこれ、はい他はバンみたいな本当にしょうもない部屋だったんですが、この間もうね、ちょっと体調を崩した時に、これは良くない、この部屋がこもっていてこんなにちょっと汚いから良くないんだって思って
って掃除し始めました。やっぱ綺麗になると全然気持ちが違うものでやる気スイッチが入ってね、机に向かって資料とかまとめ始めたんだけど、みんなからもらったお手紙とかさ、昔のさ、ラジオジャックのお便りとかもうやばい読み始めたら全然終わんないのも掃除が本当にね、思い出の詰まった部屋だよ全く引き続き11月23日の歌手のなぎちゃんゲストのラジクロの公開収録、ラジオジャックの公開収録募集しておりますので、ホームページ X をチェックしてみてください。それではえりかおまいこのラジオジャック、今日はここまでです。はあ、そろそろみんなを解放しますか。お相手は、私はおじいちゃん子だ、おばあちゃんも大好きだな、えりかおまいこがお送りしました。また絶対遊びに来ること。おとしくは、この番組は、あー、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。
はい、OK です、お疲れ様でした。
あ
ここは多分そのまま流すかな、
はい